76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは株式会社ユーシン代表取締役社長、二瀬勝則さんです。ユーシンは三条市に本社を置く産業用機械の開発を得意とするベンチャー企業です。ソースや醤油などの調味料を袋に詰める機械の開発製造の分野において国内トップシェアを誇ります。ユーシンが開発した一度開封しても鮮度の落ちない容器は、ヤマサ醤油の商品鮮度の一滴に採用され大ヒット商品となりました。二瀬社長は、当社は開発を中心にしてビジネスを広げる会社なので、何よりも開発には熱意を持っているとおっしゃいます。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは株式会社ユーシン代表取締役社長、二瀬勝則さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ようこそお越しくださいました。ユーシンという会社はもしかしたらまだ皆さんご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちの日常ではもはや大変お世話になっている会社なんですよね、はい、私これが新潟の会社ということを知った時に非常に感動したんですけれども、
ありがとうございます。
はい、一番身近な今ところでは、あのヤマサ醤油のね、はい、鮮度の一滴、いつまでもあのお醤油が変わらない新鮮なまま、
はい、
もうパックごとこう立てて使うことができると、非常にこう斬新な、もう新しい商品でね、大ヒットですよねこれね。
はい、そうですね、うん、でももう8年発売から経ちましたんでね、そろそろその新しい技術をまた投入していかなきゃならない時期だなというふうに考えてます。
そうですか。でも本当にあれによってで、まあ、お醤油、いろんなお醤油がもうあのパッケージになっていきましたよね、うん、はい、これはあの二瀬さんの発案なんですか。
そうです、私はお醤油が大好きなんですよね、でそのお醤油ってものすごいこう反応、酸素と反応しやすくて、うん、で本当みるみるうちに劣化していくんですよ。
そうなんですよね、
で色が変わったり味が変わったりしてしまうので、うん、本当に調味料というのは本来は美味しくいただくため の副食材なんですよ、
はい、
副食材というか、まあ、あの横にこう添えるようなものですよね、うん、メインのものを美味しくなくしてしまう調味料って本当はあってはならないんですよ ね、
そうですね。
ですからそれをいつまでもこう美味しくいただきたいなっていう、まあ、自分の欲なんですけれども、
うん、
どうしたらいいだろうって考えて、はい、ああいう容器を開発したのが一番最初 その発端なんですよね。
そうなんですか、はい、いつまでも、まあ、変わらない味を保つためには、まあ、あれは空気が触れないってことなんですよね、中でね。
そうです、
ね、
普通のリジットな容器、まあ、要するにハード容器ですね、うん、ペットボトルとか紙カートもそうなんですけども、うん、はい、中身を出した量だけ空気が入らないと出ないんですよ、
うん、
ところが袋というのは形、面積は変わらないんですけれども、体積がどんどん縮んでって変化するんですよね、うん、ってことは一方通行で中身を出すことが可能になるんです。
はあ、そういうこと
なんですか。それをどうやってこう使いやすくするかっていうのが、まあ、したのが PID、 パウチインディスペンサーっていうものなんです
ね。PID と呼ばれるものなんですね、はい、あの容器はね。
そうです。
しかしあれ不思議なね、だってあの先端はまあカットするわけじゃないですか、はいはいはい、ね、そうは言ってもこれカットした時点で空気って入らないのかなとかね、うんうん、素人考えではいろいろ思うんですけども、あれはもう絶対入らないんですか。
絶対入らないですね。 あのそれは無理にこうこじ開ければ入りますけれどもね、うん、そうでなければあの毛細管現象っていう現象があるんですよね、で極めて狭い隙間の間にですねあの液体は潜り込もうとする力があるんですよ、
ね、
それがも、まあ、いわゆる毛細管現象なんですが、はい、毛細管ですから管だとみんな思ってたんですけども、うん、それは面でも起こるんですよ。ですからあの管を延長すれば二次元の面になりますからね、それをしたのがあの PID のフィルム弁なんですよね。
で
必要な時にそれが変形していくらでもその通路、うん、その流量が確保されて、うん、で圧力がなくなると自然に平らにぺったんこにな
って、ぺったんこになってで塞いでくれるんですね。
そうです。でその時のあの力というのは外気圧を十分に押しのけるだけの力が発生するんですよね。
はあ、すごいですね。
やはりあのもうすぐ大事なのは基礎研究なんですよ、うん、アイデアも大事なんですけれども、うん、それを裏付けするのは裏付けのはやっぱり基礎研究
なんですね。今はまあお話を聞いてもう本当にちょっと今大学の講義を聞いているのかなと思うようなそういうね、でも本当に実際にまあ、博士号を取ってらっしゃるんですよね、はい、ではでは、まあ、そんなねなぜまあここあれが開発されたのかというねところも含めてちょっと二瀬さんの歴史からですね、はい、あの紐解いていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、まずもともとは新潟の方ではないんですよね。
私はあの生まれは北海道札幌ですね。
札幌で生まれ育って、は
い、多分親が、まあ、大変心配した子だと思いますね、はい、好きなことは一生懸命やるんですけども嫌いなことは一切しないっていう、
うん、
だからお勉強大嫌いだったですよね。
高校、
はい、なんとか入りましたね。
入りました、
はい
はいはい、
でそれもあの、まあ、勉強はできなくはなかったんですよ、
うんうんうん、
それほどちゃんとやればで、まあ、できるのは自分で変に自信があったんで、まあ、なんとか入れたんですよね。ただ入る高校も第1回生でないと嫌だと、新設高校に入りましてね、先輩がいない高校だっていうことでそこに入ったんですよ。
わがままですね。
1回目からあの1年生でも先輩になりますからね、
はいはいはい、
行ったらなんかとんでもない、今だからもうあれですけどとんでもないみんな先輩たちなんですよそのクラス、もう1年も2年も先輩なんですよ。要するに他の高校で引き受けてくれた人たちがそうか1年休校してくれた。
そうなんですか。
昔のことなんでねあれですけど、そういうこあのクラスがあったんですよね。
じゃあ地元でもあそこの高校はもう悪い高校だよと言われるような、
新生高校にしてはすごい高校だなっていうふうには多分思われたんじゃないでしょうかね。
なるほど。でそんな中で、まあ、ご自身もね悪い状況の中入ってそしてどこで一体こう転機が訪れるんですか。
それはですねいい先生がいたんですよ。ものすごくいい先生で、あの数学の先生なんですけどね、その先生が好きだったんですよ、
はいはい、
とてもいい先生でなんか波長があったんでしょうね。
へ
でそれでもう先生が喜ぶもんですから一生懸命勉強するようになったんですよ。
大事ですねそういうやっぱり子供は素直なところがね。
そうするともうもう学校でもまあトップクラスになってたんで、まあ、先生はもっと喜ぶわけですね。親もなんか喜んでて、人を喜ばせてこんな気持ちのいいことなんだっていうのがね分かりまして、改心したんですね。
改心しました、
ね、改心したんです、
うんうんうん、そこからちょっと頑張って一緒、喜んでくれるなら、
やっぱり世の中でこう自分が何かすることによって喜んでもらえるってすごく嬉しいことなんですよね。
そうですね。
あ、私はサービス業っていうかそのサービスすることがやっぱり好きなんだなっていうことが分かって、はい、で人をこう喜ばせて驚かすとか、うん、いうことにこう一生懸命なったんですよね。
じゃあその具体的にじゃあ喜ばすためには将来どうしようかなみたいなことも、
う
ん、
考えるようになりました
。ああそうですか。
だからやっぱりただ喜ばすんじゃつまんないんで、うん、驚かせながら喜ばす、
驚かせながら
サプライズ、
ね、あ
とても気持ちがいいんですよね。だからそういうことをどうしたらできるだろう、人ができないようなことをチャレンジして不可能って言われるとやってみたくなる
っていう、ね、うんうんうん、
まあ、そんなことを考えるようになったんですよ、ね、多分その辺からじゃないでしょうかね、うん、
なるほど。じゃあその先生のおかげで今は、
そうですね、今考えてる、
ねね、私たちはあの醤油の容器に巡り合えてると
教育は大事ですね。
大事ですね、
はい、FM Kent 76.5
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は株式会社ユーシン代表取締役社長二瀬勝則さんをお迎えしてお送りしています。 さあ、まあ、その数学の先生との出会いで、はい、まあ、何かこう世の中をね、驚かせて、そして喜んでもらえるような仕事をしたいというふうになって、でそこから大学に進学するわけですね、はい、じゃあ大学ではそういう、もう理系で。
そうですね、
はいはい、何学部になるんですか。
工学部。
工学部で、じゃあもうものづくりをしてという目標も。
違うんですね、それがやっぱりそこからですね、今度は夜な夜な遊び始めまして、すすきのっていう、まあ、札幌では有名な
感じ、はいはいはいは
い、そういうところなんですけどね、そこでお仕事をしてたんですよね。
お仕事、
ね、今でいう、まあ、水商売。
水商売、
でその夜の世界ってやっぱり独特の世界なんで、こんな世界、楽しい世界があるんだろうかということで、はい、3年間遊んでましたね。
そうなんですか。
で教養学部があったんで、2年はそこでつなぐさなきゃいけないんですけども、私は教養学部大好きだったんで、1年生2回やりましたね。
大好きだったからあれ
それで3年間そこで過ごさせていただいたんですよね。
はあ、そうですか。
その関係で、そのすすきので3年楽しむことができたんですよ。4年目には3年ですから、4年目に3年生だったんですよ、ね、
はいはい、
でこう別なところへ移ったんですけど、教育学部から今度は本校舎の方に移ったんですけど、
で工学部に入
って
そうですということなんですね、はい、何かその貴重な3年の中で学びはあったんでしょうか。
いっぱいありましたね、
はい、
なんて言うんでしょうね、例えばこんなこと言っちゃあれですけど、お酒を販売するって、お酒売るだけなら定価で売れるんですよね、
はい、
買えるんですよ皆さん、
はい、
そういうところへ行って、例えばそうですね、1000円のウイスキーを5000円で飲むわけですよね、うん、どうしてそんな高額なものが売れるんだろうってやっぱり考えるんですよ、
うんうんうん、
でそれは払う価値があるからなんですよきっと、
うんうんうん、
じゃあ何に対して払うんだろうなって、多分そのお酒じゃないんですよね、その雰囲気とか、それから自分がおもてなしを受けるそのサービスに対して、まあ、お金を払ってもいいかなって皆さん思うんだと思うんですよ。そういう世界で例えば物の価値ってどういう風になるんだろう、同じお酒が何倍にもなるっていう世界があるんですよね。
そう
ですね。
うんうん。
その時に物の価格というのは原価じゃなくて、その価値で発生するものなんだなっていうことが分かったんですよ。
なるほど。
日本人というのはどちらかというと原価の積み上げで売価って設定されるというふうに思うかもしれませんけれども、
はいはい、
そうじゃなくてやっぱり本来価値というものが相手が認めてくれればそれが作り上げられていくという世界もあるんだということは学んだと思いますね。
そうですか。じゃあそこでこの、まあ、物を売るということの、
う
ん、なんていうか根本みたいなものを ね、
そうです
ね、じゃあ実は知らず知らずに
身につけたんだ、
まあ、身につけて、そして工学部に行って、そこからちょっとは真剣に、
いや真剣じゃなかったですね一応卒業できればいいやと思って、ね、
はいはい、
ですからもう工学部行って勉強はしないで遊び歩いてましたね。
ああそうなんですね。でもなんかそういう、まあ、いわゆる先ほどのね実験だとかね、
うん、好きなことを一生懸命やったんですよね。あとはもうすれすれでもいいやっていう感じだったですね。
そうですか、で、じゃあ、まあ、就職の場面になるわけですよね、
はい、
その時の進路として
選んだのは中小企業ですよ。あえて選んだ。その会社にとってはもう工学部卒業した大学生ってめったに入んないですから、そういう会社に、そうすると大事にしてくれるんですよね、
うん、
だ相当なことはこう態度大きくても文句言われないですよね、社長に直接直談判いくらでもできるわけですよ、そういう会社は。
なるほどね、
ここはおかしいとかね経営者に文句言うわけですか、こんなことやったらろくな会社にならないよっていうようなことを青西さんが言えるわけですよね、と私は思うと。
なるほど。じゃあ、まあそういうふうにしてその若さからこうね、どんどん社長さんにこう物を言えるような環境の中で働くと、それはそれでまたやりがいとかね、楽しみが出てくるわけですよね。
で若くして、だんだんこう偉くなっていくんですよね、ですからもう25の時に入社して1年2年目ぐらいの時には工場建設任されてました。
また大胆な会社ですね。
いや人がいなかったんですよ、そういう知識を持ってる人が。
だって二瀬さんだって知識ないですよね。
全くない。
そんなどうしたんですか、工場建設任されちゃって。
やるしかないですよね、
これ。まず ず、まずちょっと待ってください。まずどんな会社だったんですか。これ何をする会社だったんですか。
軟包装フィルム、まあ、今で言うとあの柔らかいフィルムパッケージで袋を作るパッケージ会社だったんですね。
でもやってったらこう結構面白くて、
その面白いんですよ。で技術的にも非常にこうなんていうんですかね、こう遅れた世界を垣間見たわけですから、
はいはい、
逆に言ったら改善できる、要するに
余地がいっぱいあるなと、
いっぱいあるなと、いうふうにこう逆に考えるとそうですよね。
そうなんですね。じゃあまあそういう中にあって、まあ、本当にこうやりがいもこうある中で工場の建設を任されて、うんうん、これどんな工場だったんですか。
あの立ち退きになってましてね、立ち退きがもう迫ってたんですよね、
はい、
で工場がそこでもう運営できなくなってしまう、そういう中で工場建設をそのしなければいけない、
はい、
そう誰もその責任取りたくないんですよ。
そうでしょうね。
で私は最初連絡係ってことだったんですけど、はい、みんな後ろに下がっちゃったんですよ。
ああ、
ずっと連絡係がいつの間にか責任者になっちゃったお前やれとかって社長に言われてじゃあ君に全てを任せるからって言っていただいて、なんか人に期待されると頑張んなきゃなっていうんでもう一生懸命やりましたね。
そうなんですね。じゃあ25歳にして責任者になって立派な工場を建てました。
はい、
でこの会社ではどんなことを その後こうやっていくわけですか。
工場建設するとですね、結局その職人たちさんたちがものづくりしてるんですよね、
うん、
そうすると作ってるものが常にこう不安定、
はい、
その人の個性が入ってくる、
はい、
でこれはやっぱり良くない。要するにあの会社としては技術が会社に残ってない、
うん、
人に残ってるけれども会社としては技術がない。それで研究室を作ることにしたんですよ。で第1号の研究室の室長に、まあ、室長という当時主任ですよね、ようやくあの担当になって主任してもらったんですけどね、で研究室を作ってさあゼロから研究って何から始めたらいいんだろう。で要はその職人技術を会社の財産にしていく、そのために論理的にものを作っていくっていうことをこうデータでこう示していくと、科学で示していくとかっていうことを始めたんですよね。
それはまたパッケージ会社として、うん、業界としては非常にこう新しい取り組みだったんですかね。
当時はあの大手は別ですけども、うん、中小企業ではなかったと思いますね。
でそこでどんな開発、
稼いだんですよ今度は。要するに自分の研究室縄張りを作りますでしょ、
はい、
でそこの存続をかけて、うん、あの会社の中でやっぱりこうそういう認めてもらうためには稼がなきゃダメ。
そうですね。
稼ぐのにはどうしたらいいか。じゃあクレームをなくしましょうとか、
うんうん、
でクレームの原因を捕まえて次は起こらないようにしましょうとか、うん、それからあの言われなきクレームに対しては相手にちゃんと反論しましょうと、
うん、
いうようなことを始めたんですよね、
うんうんうん、
そしたら稼ぐようになったんですよお金を、うん、要するに言われなきあのクレームの場合はそのちゃんとそれを証明することでクレームじゃなくなっちゃうんですよね。他の人が悪いわけですから、それからあの技術がその本当にこう未達で不安定な作り方を変えれば、そういうロスとかミスとかなくなるわけですが、それもあのお金に換算できますよね。で自分でこれだけ儲けたんだって今度主張するわけですよ。
する
とあもうしゃあないなと、でこのぐらいの予算はあいつに使わせてもいいだろうって言って予算を奪い取れるようになる。予算は自分の力で取ってくるものだと思ってましたから、自分 その研究室を存続させるため、はあ、1年1年がやっぱり勝負だったんですよ。
そうか、でもその気概って大事ですね。
大事だと思います ね、
うん、そうですか。具体的にはどんなその放送をしてたんですか。
今でいうとおせんべいの放送とかラーメンの、
はいはい、あの袋、
袋、外袋ですよね。
外袋 ね、
そういうもの、まあ、一番当時はやっぱおせんべいの袋ですね、が多かったでしょうね。
じゃあこの当時から、まあ、なんとなくおせんべいどうやったら、うん、あのいつまでもパリパリでいられるのかなとか。
いや全然そこまで
考えてなかった、う
ん、考えてなくて、あの下請けの下請けぐらいだったんですよ。
はあ、
ですから大手のおせんべい屋さんが、大手のそういうところへ出しますよね、
うん、
でそれのまた下請けの下請けぐらい誇りが持てないんですよ会社に。本当に持てなかったですね。でそれを誇り持てるためには やはり主張ができないといけないんで、うん、その正当な主張、
うん、それちゃんとした裏付けのある
エビデンスがなければ主張できないわけですよね、うんうん、だそれを作るのが私の仕事っていうふうに思ってましたね。
そうですか。じゃあそれを作ったことによって会社は随分変わってきましたか。
変わってきましたね。内外にやっぱり認められるようになっていったと思
いますよ。じゃあ二瀬さんのおかげで。
そうですね、
ねえ、
そう思ってました、う
ん、ねえ。じゃあ社長さんも認めざるを。じゃあ新しい製品というかそういうものもどんどんできていったんですか。
技術をどんどんその発展させて、うん、新しい商品なんかも作っていくようになりましたね。ですからそうするとこう会社全体を動かしていかないと、はい、作ってできないんですよね、自分のところの研究だけではできないのでみんなに動いてもらうわけ。それで TQC っていうのを作りましてね。
TQC,
TQC、はい、トータルクオリティコントロール、
はい、
まあ、よく言われるあれですけどそれの委員長になったんですよね。でこれ不思議なもんで TQC の委員長っていうのは社長に代行する権限を持ってるぐらいのものすごい力を持ったんですよね、
はい、
TQC の委員長になると役員に物を言えるんですよ。
あ
んたこうしなさいとかって
へえ。じゃあもう本当に会社の命運を握る立場に、
ね、なってましたね。
なってたんですね。
若造だったんで、まあ、30歳そこそこ。
それでもまだ30歳の話ですか。
そうです。
うわーそうなんですね。
30歳そこそこだったんで、やっぱり役員にはなかなかなりにくいですよね。それでその委員長にしたんでしょうね。
なるほど。まだまだ本当にちょっとここから快進撃が続きそうなんで今週ちょっとお時間が来てしまいましたので、はい、また来週お越しいただいて、はい、その続きをお聞かせ願いたいと思います、はい、今週ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
新潟に NATO
FM Kent 76.5.